使徒の働き3章の12節をお開きください。イエス様はよみがえられた後、天に昇られ、神の右の座にお着きになりました。そして約束の聖霊を弟子たちにお注ぎになり、教会が誕生しました。ペテロの最初のメッセージで3000人が救われました。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていました。そして一応の心に神を恐れるという、この正しい恐れ、健全な恐れが生じて、人たちによって多くの奇跡が行われました。前回の箇所ではその人たちによって行われた多くの奇跡の中から一つの奇跡を見ました。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったわけですが、そこに生まれつき足の苗た人が美しの門の前に座っていました。この男は40歳ほどであったと後半に行くと書かれてますけれども、彼は生まれてから一度もこの歩いたことのない人であったわけですね。それで毎日、まあ、家族か友達にこの運ばれて、彼を美しの門に置いてもらったわけで、そこへペテロとヨハネが祈りのためにやってきたわけですね。で、彼は二人を見て施しを求めました。するとペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいというわけですね。男は何かもらえるのかな、そのように期待を持って二人に目を注ぐわけですが、ところがペテロが言ったことは、金銀は私にはない、しかしって、私にあるものをあげよう、金銀は私にはないけど私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。そのように言って彼の右手を取って立たせるわけですね。立ったことのない男を彼は立たせたわけで、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなりました。で、踊り上がって彼はまっすぐに立ち歩き始めるわけですね。40年間一度も歩いたことのない、立つことさえもできなかった彼が歩き始めるわけです。しかも赤ちゃんなら1年かけて徐々に歩き始めるわけですけど、この男はもうすぐにその場で歩き出すわけです。神の働きでしたね。で、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、2人と一緒に宮に入っていくわけです。で、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見て驚き呆れました。そしてその男がペテロとヨハネにまだ付きまとっている間に非常に驚いた人々が一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのいるところにやってきたわけです。で、この生まれつき、足の苗た男が癒されたことはイエス様が生きて働いておられることの証拠でした。復活されたイエス様は聖霊によってペテロを通してご自分の働きをなされたわけです。私たちは今使徒の働きを学んでいるわけですけど、使徒の働きはイエス様が天に帰って約束の聖霊が下って弟子たちを通してイエス様が聖霊によって働く、この歴史がずっと書かれているわけですね。多くの奇跡を行われた中で、前回のところは生まれつきの男が癒されたのを見たわけですけど、その奇跡を見て多くの人々が集まってきたわけですね。神様が人々を集めたわけです。それには目的がありました。今日はその目的の部分を一緒に学びたいと思いますけれども、ペテロのメッセージ、イエス・キリストのメッセージを人々が聞くために神は奇跡をもって人々をお集めになったことが分かります。一緒に学んでいきますね。12節をご覧ください。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い、正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを 死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。最後のフレーズ一緒に読みたいと思います、はい、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思いますが、ここはペテロの2回目のメッセージですね。最初のメッセージで3000人が救われて初代教会が始まりましたが、今日のこの箇所はペテロの2回目のメッセージで、3章の最後まで続くわけなんですけれども、このメッセージを2回に分けて、今朝は前半の部分を一緒に学んでいきたいと思いますけれども、結論をまず最初に言いますと、このペテロの2回目のメッセージを通して、なんと5000人の人たちがイエス様を信じるようになるわけです。最初のメッセージで3000人が救われて教会がスタートしたわけですけど、今日のこの箇所から最後まで彼のメッセージ、わずか短い時間なんですけれども、5000人の男たちが教会に集うわけです。すごいリバイバルが最初の教会で起こるわけですけど、最初のクリスチャンたちはみんなユダヤ人たちでした。ペテロは何を語ったんでしょうか。彼のメッセージはとてもシンプルでした。イエス・キリストの十字架と彼を復活を語ったんです。それを聞いて多くの人たちが信じました。このキリストの十字架と復活のメッセージ、すなわち福音に私たちを救う力があるんです。福音に私たちを変える力があるんです。私たちのいろいろなこの技法、テクニック、話し方とか、そういうのは全く関係ないわけですね。人を罪から救う力はイエス・キリストご自身であり、キリストの十字架と復活のこのメッセージであるわけですね。聖書はそのことを強調しています。それでは今読んだところを一節ずつ見ていきたいと思いますけれども、まず12節をご覧ください。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。ペテロはこれを見てとありますけれども、何を彼は見たんですか。ペテロのところに大勢の人々がやってくるのを彼は見るわけですよね。で、彼らは生まれつき足の苗た男の人が癒されたのを見るわけですよ。歩けなかった人も毎日彼らはそこに行ってるわけで、40年間彼がそこにいるのをその人たちは見るわけですけど、その歩けないはずの彼が歩くのを見るわけですね。見ただけではなくて、その人たちに伝えてエルサレムの町中にその噂が広がるわけです。その噂を聞いた人たちが非常に驚いて、一斉にソロモンの牢というそのポーチに集まるわけで、そこにいたペテロとヨハネとその男の人のところにやってくるわけです。でその数は数十人とか数百人単位ではなくして、おそらくあのペンテコステの祭りの時に集まったように数千人の人たちがやってきたと思うんですね。でエルサレム行った時に、城壁、この西壁があったわけですけども、そこにも何千人単位で入るぐらいのスペースがあるわけですけれども、おそらく当時のソロモンの牢もそのような広いところであったと思うんです。でペテロはその大勢の人々を見て、彼らに向かってこう話し始めるわけですね。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているんですか。人々が驚いていたのはなぜでした。生まれつき足の苗た人が歩くのを見たからでしたね。そして彼らはペテロが何か特別な力があり、霊的な人かのように、信仰深い人かのように思ったようです。ですからペテロはここでなぜっていうわけですね。なぜを何回使いますか。彼一回ではなくして二度も彼なぜっていうわけです。なぜこのことについて驚いてるんですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見るんですか。なぜ驚くんですか。なぜ私をそのように見るんですか。なぜっていうわけです。 私たちはどうでしょうかね。奇跡を行う人、癒しを行う人を見たら、そういう先生を見たらどういう目で見るでしょうか。大抵特別な目で見たりしませんか。あの先生は何か神に近い人なんだろうなと思う。特別に何か力があるんだろうな、何かすごい霊的な人かのように思う傾向があるわけですよね。またその人自身もみんながみんなそうではないんですけれども、時々自分を霊的に見せたがる人たちがいる。私は特別な人で、人々と距離を置いて自分を神に近いかのように見せる人、また特別な力があるかのような印象を与えたい人たちが中にはいるわけですよね。で、奇跡、癒しを強調して人々を集め、お金を集め、本を売ったりして宗教ビジネスをする人たちも中には昔からいるし、今もいるし、今後もいるわけです。しかしペテロはそうではなかったわけです。彼は何て言うんですか、自分の力とか信仰深さによってこの人は癒されたんです、奇跡が起こったんです、そのようには彼は言わなかったわけです。それを彼は全く否定しました。ペテロだけではありません。この後パウロが出てきますけれども、14章を行くとパウロがルッセラという町で生まれつき足のなえた人を同じような奇跡を行う記事が書かれてるんですね。で、そこはユダヤ人のところではありませんでした。異邦人のところで、それを見た人々は神々が、異邦人は大抵そうで、誠の神を信じてないわけですから、その地方の神々がいるわけです。で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったんだ、そのように大騒ぎになってですね、たくさんの牛やそして花飾りを携えてきて生贄を二人にしようとするわけです。こうペテルとバルナバがいたわけですけども、彼らが神が人となってきたんだと思って彼らを生贄を捧げようとする、その時にパウロはこう言うんですね。皆さん、どうしてこんなことをするのですかって言うんです。なぜそんなことをするんですか。私たちも皆さんと同じ人間ですよ。普通の人間なんですよ。何も変わらないんですよ。同じ人間なんですよ。そしてあなた方がこの虚しいことを捨てて天と地と海のとその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちなんですというふうにパウロはそのように言って、やっとのことでそのルッセラの町の人たちは生贄を捧げるのをやめたって書かれて、人の反応ってそういうものですよね。この奇跡が起こる、自然を超えた超自然的なことが起こると、そのようにその人を特別に見る傾向があるわけですけれども、人たちはそうではなかった。自分に力があるのではない、自分の信仰深さでそうしたのではない、私が癒したのではない。誰が癒したんですか。ペテロはイエス様がご自身が癒したということを証ししているわけです。イエス様が復活された、イエス様が私を通してペテロを通して奇跡を行ったということですから、13節見るとアブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。ペテロはここでアブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神はと言って、人々が彼に目を向けていたわけです。わあ、すごい人だ。すごい人に違いない。いやいや、そうじゃないよ。私たちの神はと言って、彼は人々の目を神に向けさせるわけですよね。私たち日本人は神というと八百万の神、多くの神々が存在するかのように思うわけですけど、神の言葉である聖書は誠の神はただお一人であると教えています。その神によって私たちが見えるこの天と地、見えない世界、すべてのものはこの誠の神によって作られ、その神は創造主なる神であると教えています。そして神はご自分の形に似せて人を お作りになりました。それが最初の人アダムです。彼は土地の塵から作られて、それでアダマ、アダムと呼ばれたわけですね。で、彼は最高に良い場所が与えられました。喜びの場所でした。しかし彼は神の言葉、たった一つの言葉に、彼はこのルールに従うことをしなかった。神の言葉を彼は信じませんでした。で、悪魔に騙されて、彼は神に背いて罪を犯し、それで神から離れてしまうわけでね、ですね。そこで神は人を罪から救うためにメシア、キリスト、救い主を使わすご計画をお立てになりました。そのために選ばれた一人の人がアブラハムっていう人です。神のご計画はこのアブラハムと契約を結ぶことで始まりました。創世記の12章を開いていただけますか。初めての方は前の方のスクリーンに出てますのでご覧ください。クリスチャンの皆さんはご自分の聖書をどうぞお開きください。創世記の12章には具体的に神のご計画が実行されるわけで、栄光の神がアブラハムに現れるんですね。そして彼と契約をする、彼に約束をお与えになるのがこの12章の一節からです。こう書かれています。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、彼はカルデアのウルであったわけですけど、彼の両親はもちろん真の神を知らないですね。当時の流行りは月神礼拝でした。昨日おとといでしょうか、お月さんがピンクになるっていうニュースがありましたけれども、実際はピンクにはならなくて残念っていうニュースになってたわけですけれども、で当時もうそうですし、今もいますけれども、このお月さんが神だと信じる、いわゆる月神礼拝、当時はそれが流行ってたんですね。でアブラムの両親もそれでした。で彼も当然そういうふうに育ったことでしょう。ところが真の神が、天地を作られた神が、彼に現れるわけです。でそしてこうおっしゃったわけですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。2節見ると、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。3節一緒に読みます、はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これがアブラハム契約と呼ばれるものなんですけれども、神はアブラハムに3つの約束をなさいました。まず第一に、ここでアブラハムの子孫に土地を与えることでした。それが約束の地、カナンの地です。そして第二は、アブラハムの子孫は大いに増える、後に出てきますけれども、空の星のように、そして海辺の砂のように、神様はそこを見せて、あなたの子孫はそのようになるとおっしゃったわけ。ところが彼はその時子供がいなかったわけです。しかも年を取ってました。でも神はその時に彼に子孫を与えると約束なさるわけです。そしてその子孫は大いに増えていくとおっしゃった。さらに第3番目の約束は、アブラハムの子孫によって地上のすべての国々は祝福を受けることが、この12章の1節から3節の神の契約だった。栄光の神が彼に現れてその約束をなさるわけです。その子孫によってすべての国は祝福される。その子孫とは、新約聖書のガラテヤの3章16節によると、キリストを通してキリストを指していると説明されています。神の約束はアブラハムの子孫を通して救い主なるキリストを使わして、そのキリストによってすべての国を祝福する、すなわち人々の罪を許す道をお与えになるのが神の具体的な計画だったわけですね。でアブラハムは100歳、妻のサラは90歳、人間的に不可能なのを彼は認めながらも神の約束を信じました。それでアブラハムは信仰の父と呼ばれています。彼は主を信じました。主はそれを彼の義と認めたと創世記の15章の6節に書かれている通りなんです。で神の約束の通りに、人間的に不可能な時にアブラハムにイサクが生まれ、 イサクにヤコブが生まれ、そしてヤコブに十二部族が族長が生まれ、その十二族長からイスラエル民族へと神の約束の通りに、そして土地も与えられるわけです。それから神の約束の通り、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫からキリスト、メシア、救い主が来られました。その方がイエス・キリストなんです。イエス様が旧約聖書で神が約束されたメシアであること、キリストであること、救い主であることを証明するために、新約聖書、それはマタイの福音書から始まりますけれども、福音書っていうのは良い知らせっていう意味です。その新約聖書は系図から始まるんですね。マタイの一章の一節にこう書かれてます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの、なんてありますか、系図ってあるわけです。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれと始まります。さあ戻りましょうか。そしてここでペテロはこういうわけですね。そのアブラハム、イサク、ヤコブ、私たちの父祖の神はという、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。イエス様は神のしもべとして、神の御業をこの地上で行うために天から降りてこられたお方です。まことの神を見た者はいません。聖書は神は目に見ることができないと教えています。その目に見えない神が、まことの神が人となって来られた方、その方がイエス様です。イエス様が神の子、キリスト、神ご自身であることは、その行われた多くの奇跡を見れば、イエス・キリストの生涯を見れば明らかです。イエス様はたくさんの奇跡を行われました。水をブドウ酒に変えました。それ結婚式でのことでした。そして5つのパンと2匹の魚で5000人を養われ、湖の上を歩かれ、そして嵐を鎮め、生まれつき盲人を見させ、生まれつき足のなえたものを歩かせ、耳の聞こえないものを聞こえさせ、不治の病であったツアラートに侵されたものを清められ、多くの悪霊どもを追い出し、死人さえも生き返らせたわけです。イエス様は多くの奇跡を行うことによって、ご自分が神から使わされた方であること、救い主であることを証明され、そしてこの地上において神の栄光を表されました。ですからヨハネの福音書の17章の4節で、最後の晩餐の席の最後の祈りだったわけですけど、イエス様はこのように祈られたわけですね。父よ、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたとおっしゃったわけです。ユダヤ人たちは神がイエス様によって行われた力ある技、多くの奇跡を彼らは見たわけですよ。見なかったわけではなくて、彼らは見たんですよ。しかし彼らはこの方を拒みました。彼らの結論は、イエス様がそのような技を行うことができるのは、それは悪霊の頭だから、悪魔だと言ったわけです。だからそういうことができるんだ、悪霊に疲れてる、気が狂ってる、これがユダヤ人指導者たちが出した結論であったわけです。ですから彼らは異邦人に引き渡すわけですね。ローマへに引き渡すわけで、ローマ総督ピラトは、私はこの人に罪を認めないと3度もイエス様が無罪であることを彼は宣言し、それでどうにかイエス様を釈放しようと決めたわけなんですけれども、それなのにユダヤ人たちはこの方を拒んだわけです。その上14節見てください。この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、15節、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。イエス様は清い方です。聖なる方です。御使いガブリエルが少女マリアに少女 この告知をする時の話を思い出してください。ガブリエルが現れてマリアにこう言うわけですね。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それへ生まれるものは、ガブリエルは何て言いました？生まれるものは聖なるものと言う。生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ルカの一章の35節、イエス様は初めから聖なる方なんです。聖霊によって身ごもった方、男女の関係によってではありません。神が人となって来られた方でした。清い方です。またペテロはここで正しい方、イエス様は正しい方でしたね。ローマ総督ピラトの妻はピラトのもとに人をやってこう言わせるわけです。あの正しい人に関わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。そのように言ったとマタイの27章の19節には書かれています。ピラトもイエス様は正しい方だと知ってました。なぜ訴えられているのか、それはユダヤ人たちの妬みによって彼は引き渡されたことを気づいていたわけです。それでどうにか釈放したいと考えて、ああそうか、祭りの時に囚人の一人を赦免することができるのは彼らの習わしで、彼は祭りのためにそれをしてたわけなんですけども、それで彼はこういうわけですね。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれるイエスか。当然彼はバラバっていうのは人殺し強盗で捕まえられてもう処刑が確定して男で、イエス様はそうでないことを彼は知ってたわけですよ。正しい方であることを知ってました。当然この方を釈放すると彼は思ってたわけですけど、しかし群衆が選んだのは清い方、正しい方ではなくして、この方を拒んで人殺しの男バラバを赦免するように要求したわけですよね。十字架につけろ、十字架につけろ、そのように狂ったように人々は叫ぶわけで、ついに群衆の声が勝って彼らはここで ペテロが言っているように15節で命の君を殺しましたというの。命の君とはこう命の源なる方という意味です。命を与える方という意味です。イエス・キリストは命を与える方です。命を作られた方で、私たちは自分で自分の命を作ることできません。赤ちゃんが生まれますけど、私たちが命を作ったわけではないわけ。命の源なる方がいます。あなたが命があるのは命を与えた方がいるわけですよね。その方が誠の神なんです。イエス様は命の君で、命の源なる方で、命を与える方で、肉体の命だけではなくて、この方は永遠の命そのものですから、私たちに永遠の命を、この地上だけの命だけではなくして、肉体の命だけではなくして、永遠の命を与える方として来られるわけです。私たちを死から命に移す方なんです。私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死ぬためにイエス様は来られました。しかしもしイエス様が死んだままであるならば、私たちに命を与えることできないわけです。永遠の命を与えることできません。もし死んだままであるならば、この方にも罪があったっていうことです。聖書は罪の支払う報酬はその結果は死である。最初の人の罪の結果は皆その中にくくられているわけです。しかし神の賜物は主イエスキリストにある永遠の命であると書かれています。もしイエス様が死んだままであれば、この方にも罪があったっていうことで、私たちを罪から救うこともできなければ、私たちの罪も許されてないわけです。罪が許されてない、罪が残るのであれば、当然永遠の滅びであるわけですね。希望は私たちにはないわけです。単なる宗教にしかならないわけですね。よみがえってもないのによみがえったといって、罪も許されてないのに罪が許されて、これは宗教ですよ。自分たちで考えてるわけです。しかし神に感謝ですね。聖書はイエス・キリストは死んで3日目によみがえったと神が 証言し、そして多くの目撃者がいるわけです。ペテロもここで何と言ってますか。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせましたと彼は証言しているわけです。なぜキリストはよみがえったそう言えるんでしょうか。彼はその目撃者だったからですね。そして彼だけではありません。何て言ってますか。私はとは言わずに、私たちはって言ってるわけです。私たちはそのことの証人です。一人の証言だけでは本当ではないですよ。だから皆さん、誰かがもし第三者のことをあなたに何か言ったときにすぐに信じないということですね。必ず2人3人の複数の証言があって、そのことは真実かどうか確認されるわけです。ですからイエス・キリストがよみがえったかどうか、ペテロがよみがえったと言っても信じられないわけですよ。ペテロは私はとは言わずに、私たちはそのことの、そのことっていうのはキリストの復活の証人ですという。イエス様がよみがえったことは空の墓で証言でしたね。そして天からの証言がありましたね。御使いたちがこの方はよみがえったのですと証言したわけで、天からの証言だけではなくて、この地上の証言があったじゃないですか。イエス様はペテロの個人的に現れました。で、彼だけではなく多くの証人がいたわけですね。マグダラのマリアがまずそうでしたし、墓に来た女たちがそうでしたね。その日の午後、エマオの途上の2人は失望しながら帰っていくわけですけど、その時に復活されたイエス様が一緒になって、どうしたのか、あなたエルサレムに住んでるのか知らなかったのですか、こんな大事件が起こったのに、何が起こったのか、いや、あのナザレのイエスです、私たちその方に希望を持ってたのに殺されたんです、ところが女たちがよみがえったと言って、うんぬんって彼らが話をすると、ああ愚かな人たちだな、あなた方は聖書も神の力も知らないと言って、聖書全体からご自分について明かしされて、よみがえったイエス様は彼らに現れたじゃないですか。その日の夕方どうでした。11人の弟子たちは恐れて、自分たちも捕らえられるのではないかと思って、閉じこもっていたわけですけど、復活されたイエス様が、鍵がかかっていたので、そこから入ってきてシャロームとおっしゃったじゃないですか。その翌週もイエス様は十一弟子とその仲間たちが集まっているところに現れましたね。それからガリラヤ湖畔で7人の弟子たちに現れ、500人の兄弟たちに同時に現れました。その後どうでした。イエス様はすぐ天に帰られたのではなく、40日もの間で人たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの証拠を持って確かにご自分が生きておられることを彼らにお示しになったわけですよ。だから彼らはなんとなく幻を見たのではなく、瞬間そういうなんかそういうものではなくして、イエス様と一緒に食事をし、教えを受けるわけです。40日もの間イエス様はいろいろな人に現れてくださって、確かにご自分が生きていることを示されて、それから彼らの見てる間に天に上げられて、神の右の座にお付きになり、すべての権威がお与えに、父なる神から与えられるわけです。その証拠として、イエス様が神の右に着座された証拠として、私が父のもとに行ったら父にお願いして、もう一人の助け主、聖霊をあなた方に使わすと、あの約束された聖霊を人たちに、弟子たちに注がれたわけですよね。その聖霊によって教会が誕生するわけです。そして何が起こったんだと思って集まった人たちが来た時に、ペテロが立ち上がってイエス様のことを話したら、その日で1日だけで3000人が救われるわけです。弟子たちはそのイエス・キリストの復活の証人でした。イエス様がよみがえられたことは、彼らを通して奇跡が行われたことが証明しています。ペテロの力ではなくして、その生まれつき足のなえた人が癒されたのは、復活されたイエス様の力によるものであったっていうことを、彼は力強くこの群衆に対して説教しているわけですから、っていう最後になりますけど、ペテロは16節で、 こう言ってます。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知ってるこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。大勢の人々が集まってきたわけですけど、彼らは何を思ったんですか。この足の苗と、あの40年歩けなかった男が歩けるようになったのは、ペテロの力だと彼らは思い違いをしていたわけですね。それでペテロはそれを否定したわけです。私ではありません、私の力ではありません、この人を癒したのはイエス様の力なんです、イエス様はご自身なんです、ということを彼は明かしするわけですね。あなた方はイエス様を殺しました、しかしイエス様は、神様はこの方を、イエス様をよみがえらせました、死人の中からよみがえらせました、私はそのことの証人ですと言ってるわけです。そしてペテロがイエスキリストの名によって歩きなさいと言うと、その男が歩き出したわけです。このイエスの皆がって言って16節、このイエスの皆がこの人を強くしたのですとペテロは説明しています。このイエスの皆、皆は名前は神のご人格、ご性質、本質を表します。名前は人格、性質、本質を表します。そして名前は、皆は権威と力の象徴でもあります。イエス様の皆に権威があります、イエス様の皆に力があります。そのイエス様の皆を信じる信仰のゆえに、この人を強くしたのですとペテロは言ってるわけですね。私たちの信仰そのものに力があると彼は言ってるわけではありません。気をつけてください。私たちの信仰に力があるわけではないんですよ。力は神ご自身にあり、イエス・キリストご自身にあるわけです。そのイエス様を信じる信仰、イエス様がこの人を癒してくださると信じる信仰、その信仰の家にイエス様ご自身が聖霊によってペテロを通して働いて、その人を強くしたわけですよね。ペテロに力があってそれをしたのではなく、イエス様に力があって、力はこの方にあるわけです。その方を信じる信仰ですね。あなたに力があります、その力が働いて癒したということなんです。私の信仰ではなくして、あなたの信仰ではなくして、何を信じているんですか。イエス様を信じているわけです。その方に力があって、その方を信じる信仰が癒したんです。私の力ではありません。誰の力なんですかということ、イエス様の力です。イエス様ご自身が癒したんですよ。そしてペテロはこういうわけですよね。イエスによって与えられる信仰がという、この人を皆さんの前で完全な体にしたのです。人々はどう思ってました。まずペテロの力と思ってたわけです。ペテロは私の力じゃないですよって言ったわけです。イエス様の力ですよって言ったわけです。イエス様が癒したんですよって言ったわけです。で、人々は、じゃああなたの信仰深さが、信仰の強さがって思ったわけです。なんかペテロは私たちと違うすごい信仰を持ってる。で、ペテロはそれを否定したわけです。私の信仰の深さっていうのは全く関係ないんですよ。私の信仰の強さは関係ないんです。彼なんて言うんですか？誰によって与えられる信仰と言ってますか？イエスによって与えられる信仰って言ってるわけです。イエスによって与えられる信仰。信仰は皆さん、神から与えられるものなんです。神からの賜物、プレゼントです。信仰の種類っていうか、いくつかありますね、信仰には。 まず第一に救いを得させる信仰がありますね。私たちが救われたのは信仰によってですね。何を信じたんですか？信仰、信仰って言いますけど、何を信じたんでしょうか？イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは神の救いの恵みを受け取ったわけです。これが救いを得させる信仰なんです。そのことをパウロはエペソの2章、クリスチャンの皆さんどうぞ開いてください。エペソの2章の8節、有名なとこですね。何度も開いてます。374ページ、初めての方は前のスクリーンご覧ください。パウロはこのように言ってます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物、プレゼントであるということですね。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救われたのは信仰によってです。イエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストは何をなさったんですか？私たちの罪のために死なれたわけですよね。そして葬られたわけです。さらに聖書の示す通りにこの方は死人の中からよみがえられたわけです。そのイエス・キリストを信じる信仰によってあなたは私は救われたわけです。これ私たちの行いには関係なく神の恵みです。恵みとは私たちがした結果ではなくして神がしたことを信じる信仰をただで受け取ることなんです。受け取る資格のないものがただで受けること、これが恵みなんです。良いことをした結果ではありません。信じた結果私たちは救われたわけですね。これが救いをさせる信仰です。次に救いをさせる信仰だけではなくして神の約束の言葉を信頼する信じる信仰がありますね。これ救いとは関係ありません。救われた後私たちが神の恵み祝福を実際的にこの地上で受けていくために必要な神を信頼して信じ続けることが大切です。先ほどアブラハムが出ましたけれども、彼が神の約束を受けたのは75歳の時に子孫を与えるという約束を彼は受けるわけです。神の約束が先でした。で、彼は神の約束の言葉を信じたわけです。しかし、自分の力でそれを実現しようとして彼は失敗してしまうわけですよね。75歳で彼は信じたわけですけど、でもなかなか子供が与えられない。それで10年ぐらい彼待ってたわけですが、で奥さんとちょっと神様だけに頼っちゃったらダメだよ、自分たちも何かしないとっていう。で当時のこの習慣というか文化があって、奴隷でから生まれた子も自分の子供と認められるじゃないか。それでサラの女奴隷のハガルからを通して子供を産むわけですよ。その子も一応人間的な当時の文化としてはアブラハムの子と見なされるわけです。でもこれ神のやり方である人間のアブラハムの肉人間的な考え方で生まれたのがイシュマエルなんです。これが今のアラブ民族ですよね。問題じゃない、ずっと今これは同じ父アブラハムから出ていくわけです。神の約束ではない。神の約束はイサクだったんです。彼待ちきれなくて自分で生み出すわけです。でもアブラハムがおよそ100歳になった時、妻のサラは90歳で、アブラハムのもう人間的には子を産む、肉体的には死んだもの、サラの体も死んだものを彼は認めながらも、なおかつ彼は神の言葉を疑うことをせずに、望み得ない時に彼は望みを抱いて神の言葉を信じたわけです。彼の信仰は弱らなかったとローマの4章には書かれています。彼は不信仰によって神の約束を疑うことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたとローマの4章の19、20、21節には書かれているんですよね。彼は神の約束の言葉を信じ続けたわけ。途中失敗もしましたけれども、 でも彼は信じ続けました。その結果与えられたのがイサクなんです。で、神のこの約束の言葉を信じる信仰というのは成長していくものです。どのように信仰が成長していくのか、神の言葉である私たちが今学んでいる聖書を学ぶことなんです。ですからどうぞ皆さん聖書をよく読んでください。そこには神の約束がたくさん書かれているわけです。私たちは救われるだけではないんですよ。なんかもう人生苦労しながら大変なことをしもうやっとのかって天国に入っていくわけではなくして、神様は私たちを祝福しようと待っておられるわけですよね。でもそのためには神の言葉を知らないといけないわけで、約束がたくさん書かれています。その約束の言葉を信じることですね。また体験的にイエス・キリストの恵みを知れば知るほど私たちの信仰は成長していきます。さらに癒しの信仰がありますね。イエス様は救い主だけではなくして助け主であり癒し主でもあります。生まれつき足のなえた人は救いの信仰ありませんでしたね。彼は救われてなかったわけです。神の約束の言葉彼は信じてたからそれもなかったわけです。癒しはどうでしたか。それもなかったわけですよね。彼が求めていたのは癒しではなくて、彼が求めてお金であったわけです。今私を助けてくれる人、ペテロとヨハネそれを求めていたわけです。彼は癒しの信仰はなかったけれども癒されました。なぜ？ペテロにイエス様によって癒しの信仰が与えられたからですね。彼はペテロはその人を見た瞬間、彼を見つめた、見たと書いてありますけれども、この人は主が癒される。そのように信じる信仰が彼の中から出てきたわけではなくして、作り出したのではなくして、ここで彼が言っているようにイエスによって与えられる信仰って彼は言ってますけれども、その場でその瞬間その人に対して神が働かれると彼は信じたわけです。それで癒されたわけです。でもペテロはいつでもどこでも誰に対してもそのように癒しが働くかってそうではないわけですよ。あの人は癒され、この人は癒され、なんでだろう、私たちにわからない世界ですから。神の主権によるものなんです。パウロ、彼はたくさんの人を癒しました。でも彼自身どうでした。癒されなかったわけですね。彼は持病があって、主よどうぞこのトゲを私から取り去ってくださいって彼は三度も願ったって書いてありますけど、三度って三回願ったことでももう繰り返し彼は願ったわけです。でもそれは取り除かれなくって、主が言われたことは、パウロ、私の恵みはあなたに対して十分であるとおっしゃった。私の恵みはあなたに対して十分である。私たちもそうですね。神の恵みは十分なんです。神の一番の恵みは救われていることなんですね。これほどの恵みはないわけです。永遠の命ほどの恵みはないわけです。病が癒されたとしてもまた病気になるわけです。健康であったとしても最後は皆肉体は朽ちてしまうわけです。もし永遠の命イエス・キリストを信じてなければ永遠の欠損ですよ。永遠の滅びですよ。しかし神の願いは私たちが滅びることではなくして私たちを永遠の命に入れることなんです。癒しよりも大切なことは救いなんですよ。魂が救われていることです。永遠の命を受けることです。私たちにできるのは神に願うこと、祈ることだけなんですね。もっと大切なことは永遠の命を受けること。神は一人子を与えるほど私たちを愛してくださいまして、それは御子を信じる者が滅びないで永遠の命を持つためなんです。ですから聖書が強調していることは、私たちも強調すべきことは、癒しを行うことではなくしてイエス・キリストを信じて救われるその信仰、救いの恵みを私たちは 強調し続ける必要があるわけですね。神の恵みは私たちに対して十分なんです。あなたに対して十分なんです。私の恵みはあなたの弱いところに完全に現れるとパウロに言われた主は同じようにあなたに対してもおっしゃるわけですね。あなたに十分なんです。私たちはこの神の恵みをいつも喜んで生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みはパウロに対して十分であったり、そして使徒たちに対して十分であったり、私たちに対してもあなたの恵みが十分に十字架によって表されたことをありがとうございます。私たちもイエス様を信じて救われてあなたの恵みの中に入れられたことを感謝します。どうぞ私たちがこのあなたの恵みをいつも思い起こしながら感謝して日々あなたに信頼して生活できますように、今週も主が私たちと共に歩んでください。感謝してイエス様の御名を通して御前にお祈りします。アメン。